今宵は山田、今夜のゲストをご紹介いたしましょう。山口大学農学部テニアトラック助教の佐合祐樹さんです。ようこそいらっしゃいました。
こちらこそよろしくお願いします。
早速なんですけど、今ちょっとご紹介して助教の前にテニアトラックっていう言葉がついてるんですけど、これはどういう意味なんですか？
テニアトラックというのは、まあ、文部科学省の制度で、まあ、若手研究者に、まあ、独立した、研究環境を整備するという制度の中で作られている制度です。
なるほど。ということは、まあ、研究を、まあ、主にこうされるという。
そうですね、研究に専念する環境を、
うん、ということですね。そしてご専門が、
施設園芸学をしています。
施設園芸学、この施設がなくて園芸っていうのは分かるんですけど、施設園芸学って言ったら、
施設というのは、まあ、一般的なグリーンハウスですとか、うんうん、まあ、そういった、建物を使って、はい、まあ、野菜とかを栽培するというものですね、うん、
なるほど。じゃあ今夜はゆっくりそのあたりの話も伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山口大学農学部、テニアトラック助教の佐合さんです。基本的に佐合さんって非常に珍しい名字だなって、ごめんなさい最初からこんな話な恐縮ですけど。
そうですね。
どちらの方でいらっしゃるんですか？
岐阜県出身です。はい、
あのあたりには佐合さんって。
そうですね、岐阜県の南の方には佐合っていう名字が。
そうなんですか。まだお若いんですよね。これも言わなきゃ昭和言ってもいいんですか？
まあ、大丈夫です。
58年生まれって、
はい、
31にはなられました？
31になりました、今年。
そうですか。
先月ですね。
そんなお若い方が大学にいらっしゃって、
はい、
まあ、いわゆるこれから学生たちとも触れ合っていかれるわけですもんね。
そうですね。
山田にいらっしゃったのは、
昨年の8月からです。
じゃあまだ1年ようやく。
そうですね、
1年経
ったところです。
それまで山口っていうのは、
何回か来たことがあります。
それはお仕事で？
そうですね、学生時代に、常盤公園で開かれた、はいはい、まあ、小学生対象の、
はい、
サマー夏休みの授業みたいなものに、
うん、植物の関係で。
そうですね。
そうなんですね。あ、そういえば大学は九州大学にいらっしゃったのね。じゃあお近くでしたね。
はい、その手伝いに行ってました。
そうなんですか。はい、じゃあ実際にこんな風に山口にこうずっと住むというのは
なかなかね。まあ、その時は、はい、思ってます。
いかがですか、住まれてみて。
そうですね、割と周りに自然が多くて、まあ、出身も、うん、周りが山ばっからのとこだったので、はい、なんだか地元に近いような、
そうですか、
はい、居心地のいい感じですね。
それなら良かったです。まあ、そんなところでね、これからずっと学生さんとそういう、まあ、施設園芸をはじめ植物の関係をいろいろとこうこれからやっていかれるわけですけれども、まずはそのご専門である施設園芸学について伺ってみたいんですね。
はい、
この施設園芸っていうのはどういう特徴というかどういうことを学ぶものなんですか？
そうですね、まあ、施設園芸、まあ、施設っていうのは先ほども言ったように、うん、グリーンハウスとかを使って野菜を栽培するっていうことですけども、まあ、ハウスを使って、まあ、露地の野菜が作れないような時期に、うん、やっぱり野菜が欲しいですので、まあ、野菜を消費者に供給するために、栽培するっていうものです。
まあ、特にこのところですね、環境って随分目まぐるしく変わってきましたよね。昔のような日本のその温暖な気候っていうより もうたまには本当にすごい台風だったり、やはりこうね、寒い日が続いたり暑い日が続いたりということで、なかなか外で栽培するっていうのがこうコンスタントにできなくなってきましたよね。
そうですね、強い日照りですとか、逆に、雨ばっかりで日照りが少ないとか、
はい、
なかなか極端な異常気象が多いですんで、うん、まあ、そういう、条件でもコンスタントに作るっていうために、
はい、
まあ、施設園芸ハウス栽培っていうのが、ますます重要になってくると思います。
なるほど。素人からちょっと考えるとね、
はい、
そのなんか施設とか部屋の中で、
はい、
その植物を育てる、野菜を育てるっていうのはなんだかこう日が当たってなくて健康的なイメージがないんですけど、そう違うんですよね、やっぱり。
そうですね、まあ、植物にとって、一番良い環境になるように、うん、まあ、いろいろ、温度だとか、湿度だとか、うん、まあ、光だとか、そういったものを、まあ、制御しますんで、
はい、
まあ、健康な野菜が育てば、味とか品質とかも、うん、上がりますんで、まあ、露地よりも
匹敵するぐらい、ね、まあ、美味しいものと同じような、はい、生育が可能だということなんですよね、はい、でちなみにその中で先生がこう特にこうご専門で研究されていることっていうのは何ですか？
まあ、施設園芸の中で、うん、まあ、最近は、
はい、
本当の建物の中で、はい、まあ、人工の光を使って野菜を育てる植物工場というのが、うん、増えてきてまして、
最近よく耳にしますよね。でそこで、
まあ、そこので、まあ、いろいろな、環境、まあ、温度だとか湿度だとかを、うんうんうん、細かく制御して、
はい、
より効率的に、まあ、栽培するっていうのが、うん、求められますんで、うん、まあ、そういった、環境の調節をするために、うん、まあ、植物の働き、例えば光合成とか根の養分吸収とか、
はい、
まあ、そういったものを測るっていうことを研究しています。
なるほど、まあ、先ほどお話にあった植物工場という、まあ、ちょうどそうです、ノーベル賞を受賞された今回3人の方々が、
ね、そうですね、
その、はい、その関係で結構皆さんも近頃随分こうニュースなんかで目にされてると思うんですよね、
はい、
私も後から随分ニュースの中で植物工場の様子を見たりしたんですけれども、結構あれなんですね、みずみずしく育つんですね。
そうですね、やっぱり植物が栽培、うん、育つ時に、うん、その品質だとかが、はい、一番いい状態になるような環境制御を細かくしてますんで、まあ、食べても美味しいですし、まあ、成長も早いっていう環境、条件になってます。
だから要はそこはその先生方のようにそういう光のこうことや、それからいわゆる水分吸収とかそういったことの研究がなされてるからこそそういったものができるってことですもんね。基礎ですよね。
そうですね、まあ、植物工場はもうこう30年ぐらいはずっと研究されてまして、まあ、いろいろな技術が出てきて、例えば今回のように LED が、できたりして、まあ、やっと最近増えてきたっていうところです、
ね、そうですよね。それこそ福島 の, 被災地のあたりでもこういう施設ができて、
そうです ね、
路地でなかなか難しいというところにとってもとっても助かる研究ですよね、
はい、
うん、ちなみにこういう研究をしてみようって思われたのはなんかきっかけがあったんですか？
まあ、きっかけは、まあ、農学部を目指したのがもともと植物が好きで、まあ、家でもいろいろ野菜を育てたりとかしていたんですけども、まあ、高校生ぐらいの時に、
うん、
まあ、大きなガラス、アメリカのでですね、はい、大きなガラスのハウスの中で、まあ、人間も植物も動物も、全部入れて地球の生態系を全部再現しようっていう大掛かりな実験がありまして、まあ、そういったことが、まあ、ニュースとか雑誌とかの特集で組まれていて、まあ、なんかこういう、植物とかと環境生態系との関係について調べたいなって思って、まあ、大学に入って、
はい、
で、まあ、その行く先に、まあ、植物工場みたいに、まあ、閉鎖した環境で植物を栽培するっていうのがありまして、まあ、今に至っている感じです。
そうですか。もうですから若い時に、まあ、若いっていうかもう本当にまだ学生の頃、高校生、中学高校生ぐらいの時に何かを見たり何かと出会うっていうのはとっても大事なことですね。
そうですね、まあ、僕の場合は、まあ、そういった、まあ、そういうのを閉鎖、生態系、
うん、
生命維持系実験っていうんですけども、
はい、
まあ、そういったものに出会ってまたそれが、宇宙での、人工衛星の中で、人工衛星の中での、植物栽培するとか、まあ、結構有名のあるような実験が、まあ、その時の研究者によってされていたので、まあ、それで、こういった分野を目指したっていう感じです。
なるほどね。先ほどからお話を伺っていて、例えば光合成とかその要水分吸収ですかね、
はい、
こういった研究なさってるということなんですけれども、
はい、
今 先生が実際にこう力を入れて研究なさっているのは何かありますか？
サラダ菜とかレタスの、まあ、養分吸収を測るっていうことを今やってます。
はい、養分吸収っていうのはどういうところで測るんですか？
植物工場の中の、溶液栽培といって、
はい、
まあ、水に、肥料だけ溶かした、溶液で植物栽培していますんで、うん、まあ、その、養分を吸収しているのを測っています。
なるほど。それは例えばこう植物がありますよね、葉っぱ、それともこの土の下、
葉っぱの中の養分の、はい、量とかも測りますし、あと、溶液の中の、うん、養分の量の変化を見て、
うん、
まあ、どれだけ養分が植物にいっているかっていうのも測ります。
じゃあもう本当に根っこから葉っぱまで隅々そういったところをこうどんどんこう養分を測ったりされてるわけですよね。
そうですね。
うん、でも伺っていると結局その植物工場であの野菜たちが本当にみずみずしく育つためには、
はい、
このいわゆる基礎的な知識といいますか、先生方がなさっている研究があってからこそそういったものが育ってくるし、おいしいものも育つってことですよね。
そうですね。まあ、あの植物工場の中でいろいろな環境調節をするためには、まあ、植物の働きをいろいろ測ってあげて、まあ、どういう環境とでどういう、まあ、植物が反応するかなっていうのを、いろいろ調べてあげる必要がありますね。
なるほど。なんか見てたらお医者様みたいですね。
そうですね。あのお医者さんが診断するように、まあ、いろいろ測るんですけども、
はい、
まあ、植物の場合は喋ることができないですので、はい、あの問診というわけにはいかなくて、いろいろな機械を使って測る、はい、まあ、そういうのを、まあ、スピーキングプラントアプローチって我々の分野では言うんですけども、
はい、
まあ、あの植物と対話するように、
はい、
対処するっていうあのやり方ですね。
先生声が聞こえますか？
声、まあ、あのいろいろ普通植物と接していると、まあ、どういうことを考えているのかなってわからないと思うんですけども、まあ、こういう、機械で測っていろいろ数字が出てくると、
はい、
あ、こう植物はこういう状況なんだなっていうのが、分かるようになるっていうのが結構面白いところです。
そうですよね。なんか先生その話されてる時には急にニコッとされました多少緊張してらっしゃいましたけど、ね、うん、あ、いかにもこうその研究もね、
はい、
こう楽しみながらそしてやってらっしゃるかっていうのはその様子を見ればわかります。
はい、
はい、例えばそういう、こう植物工場で育てるお野菜っていう、まあ、一般の私たちが、まあ、今食べているロジエ育った野菜とは、はい、まあ、こういう部分を変えたいんだとかこういうところをもっと成長させたいんだっていうそういう目標っていうのはあるんですか？
そうですね。まあ、いろいろな環境を変えてあげる、例えば光だとか、溶液だとか、あと温度だとか、そういったものを変えてあげると、
うん、
まあ、植物の、まあ、中の、まあ、栄養成分とか、
はい、
健康にいい成分とかそういったものが、まあ、上がったりしますんで、
うん、
まあ、それをうまくコントロールしてあげて、
はい、
まあ、人間が食べて健康にいいような野菜っていうのを作っていきたいと思ってます。
あ、いいですね。じゃあこの野菜、このレタスを食べたらビタミンが豊富だよとか、
そうですね、
そういうことですよね。
はい、
ミネラル豊富ですとか。
そうですね。
なるほど。いや、本当に必要なその研究をもう日々こうやってらっしゃるというのはよくわかります。で、先生、山口大学のこの農学部、
はい、
まあ、いらしてまだ1年ですけれども、
はい、
実際にこう通っていらして山大のこの農学部っていうのはどんな印象をお持ちですか？
そうですね、私みたいに、まあ、植物を栽培しながら研究する研究者にとっては、うん、キャンパスの中に農場がありまして、うん、研究する場所としてはとても、うん、やりやすいですし、
うん、
まあ、学生の皆さんにも、まあ、実習とか、
うん、
あと、まあ、普段いろいろ野菜とか、作物を見るときに、まあ、近いのでとてもいいと思います、
ね。なるほどね。今夜こうやってお話を伺っていて、今一般の方の中にね、やっぱりこう路地でなかなか栽培するのは大変だって思ってらっしゃる方が興味をもし持たれたときに、こういう、あ、施設ができるんだってあるんだ、何かこう触れることのできると言いますか、多少こう知識なり目で少し何かを確認するなり、そんなことって大学ではできないんですかね、学生だけじゃなくて。
大学の中の公開講座というのがありまして、まあ、農場の方でも、そういった一般の方に向けて、いろんな家庭菜園とかで、まあ、野菜を育てる方法とかを、まあ体験してもらうという、講座がありますんで、まあ、そういったものに参加していただけると、まあ、大学の中の農場を使って、まあ、そういったことが経験できると思います。
例えばその参加されたが実際にこう自分で育ってるところまでは、
そうですね、あの授業もありますし、実際に栽培体験をしてもらうっていうのもあります。
そうなんですか、はい、じゃあうまくいくとそれをちょっとこう試食なんかもできたりするかもしれないと、
はい、
いうことですよね。じゃあもう興味があればぜひ公開講座にも参加していただいて、
そうですね、
以前放送で聞いたんだけど、ね、植物工場もうちょっと教えてっていうような声があると、またね、地域と大学とのこの接点ができていいですよね。
はい、お話しすることができると思います。
そうですね、もう本当に先生今日はいろんなお話を伺ったんですけれども、ちょっとプライベート、はい、拝見したら趣味がスノーボードとあるんですけど、
はい、
どのくらいやってらっしゃるんですか？
だいたい20年弱ぐらいですね。
随分やってらっしゃるんですね。
そうですね、まあ、中学校のぐらいからずっと今までやってます、
うん、はい、そうなんですか。山口でとなかなかやる場所っていうのがないかな。
そうですね、まあ行くとすれば広島の大山のあたりですかね。
なるほどね、なかなかアクティブでもいらっしゃるんですね。
そうですね、まあまあ、自然がやっぱり好きですんで、うん、ね、まあ、いろいろ自然を感じられる、まあ、スポーツ、
はい、なるほど、
ということで、はい、
で、今一番先生がじゃあ興味を持っていらっしゃることあったらぜひ教えてください。
この前、うん、まあ、山口来て、まあ、なんか山口を経験してみようということで、はい、まあ、萩焼き体験に行ってきまして。
どうして萩焼き体験に行こうと思われたんですか？
まあ、学生に誘われたんですけど、
先生行きましょうって、
なんか研究室のものが作りたいということで。
よかったですか？
それ、まあ、誘われて行ったんですけども、うん、意外と体験してみると、はい、すごく没頭できて楽しかったなという。
集中できるっていう。
そうですね、
いいものできました？
まあ最初なんで、まあそれなりのなんですけど、これからいろいろやっていきたいなと。
じゃあまたこれからいろいろ作ってみたいと
ちょっと思ってますね。
そうですか、はい、ぜひぜひ素敵な萩焼きを作って、ふるさとにはご家族もいらっしゃるんでしょ？
そうですね、
ぜひお口差し上げてください、萩焼きを。
そうですね、
はい、さあ、もう最後になりますけれども、今この放送を聞いている、学生の皆さん、高校生中学生の皆さんにぜひ山口大学農学部にどうぞという意味で何かメッセージいただけますか？
そうですね、まあ、高校時代にいろいろ体験してすごく面白いと思ったことをいろいろ追求しようと思ったら、大学に来てみていろいろ研究してみると、その将来の幅とかも広がると思いますんで、今やっていることでいろいろ興味があることをいろいろアンテナを広げて、まあ、面白いものを見つけて、それが合う、山口大学の中でできそうだったらぜひ来ていただきたいと思います。
そうですね、山大は環境もいいですからお待ちしてますということでね、はい、今夜本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。